のマークが付いたらどこかでも地獄に溶けば出てもしようが浜辺と一緒に考えたり。
はい、5月の15日の金曜日23時を回りまして、浮雲団ミュージックラジオの時間です。浮雲団ことフローティングクラウド、ボーカルのゆうきです。よろしくお願いします。こんばんは。さあというか、僕は今日ですね、珍しく、ドリップコーヒーっていうのを、入れて、今まさに、あ、美味しい。今まさに飲みながら、やってるんですけれども、普段はね、本当にインスタントコーヒー、粉とかのね、なんか、ほら、ちょっとした、なんかこう、でかいやつとかもあるじゃないですか。ゴロゴロしたような。あんなんじゃなくて、本当にインスタントチックな、すごいサラサラの粉のコーヒーを、こう、牛乳とかに入れたりして、僕、子供舌なんで、カフェオレとかね、砂糖とかちゃんと入った甘ったるいのが好きなんですよ。それを、いつも飲んでるんですけれども、今日はですね、このドリップコーヒーキリマンジャロブレンド、by どこのメーカーか知りませんけどね、コーヒーの川島って書いてありますけど、これをですね飲んでるわけなんですけども、これですね、昨日実家にちょっと帰ってまして、で、まあ、実家に帰るとですね、まあ、お袋がですね、こう家で使わないものを、いろいろと、まあ、押し付けるというとおかしいですけど、くれるんですね。僕は、姉がいて、姉は、電車で、こう、帰省するもんですから、姉には押し付けられないんですよ、荷物になるから。で、僕は車なんで、ここぞっていう感じでね、こういろんなものをこう持たされて買えるんですけど、その中にですね、この方ドリップコーヒーが混じってまして、ドリップコーヒーをですね、家で飲んだことがないんですよ。店とかではね、なんかこうパートさんとかにもらって、お店で飲んだりとかするんですけど、家で飲むの初めてで、でもこれどうやって作るのかなと思って、さっきですね、コップを出してきて、まあマグカップですけど、マグカップを出してきてね、このドリップコーヒーをこう、なんかはめ込むようにうまくなってるんですね、これね。ミシン目に沿って切り取ってくださいみたいな感じであってね、そのはめて、お湯を入れたけど、なんか、これどのくらい待ってたらできんのかなとか、これ普通に待ってたらそのままできんのかなとか思いながら、振ったらダメなのかなとか思って。そうこうしてるうちにラジオの時間だし、どうしようと思いながらね、やってたんですけど、まあ砂糖もね、入れて、よく考えたらね、いつもカフェオレを作ってるから、うちにはミルクがないんですよ、ミルクが。これあれですね、このドリップコーヒーを消費する間に何袋いるんだろう。8×4 袋？え？ミルククッキー 65g って書いてあるぞ。ミルククッキーなんてどこにあるの？あった！ほんとだ！ミルククッキー入ってるわ。あ、ほんでコーヒーは4袋しか入ってないんだね。あと、これ3袋飲む間のミルクどうしようかな。牛乳でもいいんすかね？ダメっすかね？牛乳とかじゃダメかな。とか思いつつね。まあまあ、今日はコーヒーをお供にやっていきます。ラジオ。1時間ほどね。車検だったんです、昨日。まあ昨日が、正確には昨日車検だったわけではないんですけれども、20日かな ?5 月20日までに車検をやんなきゃいけなかったんで、で昨日実家に帰ってね、でいつもお世話になってるトヨタのディーラーさん、まあ知り合いつうか、ディーラーでやるとどうしても高いんですけど、まあそれでもね、顔なじみなんで、いつもお任せをするんですけど、車もそこで買ってるんでね、まあそこに行ってきまして、でまあまあいろいろ今日は、そんなこんなで車のお話をしていこうかななんて思います。よろしくお願いします。リスナーの皆さんご紹介していきましょう。2番、かご入りさん。初めて買った中古車は3ヶ月で煙を吹いてさようなら、かご入りです。浮雲団を BGM にレベル上げ中です。ありがとうございます。よろしくお願いします。へー、でもそんな漫画的展開ってあるんすね。煙を吹いてさようなら、僕はないっすね。 テレビとかでもたまに煙を吹いてお亡くなりになったとか、パーンって言って、ね、爆音を立てて映んなくなったとかってよく聞くんですけど、僕はそういうのはないですね。テレビも、今まで何台潰して、2台潰してるんですけど、両方、地道に地道に映らなくなりましたから、だんだん映り悪いなって思ってるうちに映んなくなったんでね。うん。ので、そんないきなりパスーンと行ったっていうことはないですね。タイヤのパンクぐらいですかね、パスーンって行ったのね。はい。今の車じゃないな。前の車は一回パンクを、縁石にね、タイヤ引っ掛けちゃって、やってますね。それぐらいですね、派手なのはね。よろしくお願いします。3番、ニルさん、こんばんは。初めて乗った自分の車は、兄のお下がりの中古車、カットビスターレットでした。何そのカットビって。もちろんパワーステなんてなかったですが、よく走ってくれた、いい車でした。あ、スターレットは、うちも、昔スターレットでしたね。僕は結局運転をせずじまいでしたけど、うん、お袋の車がスターレットだったんでね。今家にあるのがね、トヨタのカムリっていう、あんまり日本では馴染みがないんですけど、輸出の方が多いらしいんですけどね。まあ、クラウンのワンランクしたぐらいのやつで、そのカムリっていうのと、あと、軽自動車のライフと、あと、軽トラックね、農業やってるんで、トラックと、3台あるんですけどね。その前はね、ライフの前が多分スターレットだったんじゃないかな。まあ、いい車ですよね。よろしくお願いします。4番、ミルさん。拝聴いたします。コーヒーはエスプレッソが至高です。本来僕、エスプレッソっていうのも、これよくわかんないです。エスプレッソっていうのは、これ何すかね、これ。僕は今、名称、レギュラーコーヒー、粉っていうのを飲んでるんですけど。で、キリマンジャロブレンドって書いてあるんですけど、どの部分に対応するのがエスプレッソなんですかね。ね、スターバックスとか行っても、なんつうんだろう。ほんとコーヒーらしいコーヒーを飲まないんですよね。子供舌なんで、再三言うようですが。キャラメルラテとか、ヘーゼルナッツラテとか、そんなんばっかり頼んでるんで、あんまりコーヒーね、よくわかんないんですよ。缶コーヒーとか、でも結構満足しちゃう。あ、缶コーヒーってもあれかな。カフェオレですけどね。あ、なんで満足しちゃう方なんで。美味しいコーヒー教えてください。よろしくお願いします。5番、マー君。拝聴させていただきます。コーヒーは豆から挽いたのブラックで飲むのが最高ですよ。ほほ。なんという、学生のくせに、ブルジョワな感じだな。俺の愛車のライフタンは3月に車検終わったわけですが、悪いとこもなく絶好調走りまくるぜ。あ、マー君もライフなんだね。うちもライフで。で、実は僕、昨日はライフで帰ってきたんですよ。今乗ってる車は、もうディーラーに置いてきたんでね。はい。よろしくお願いします。6番 D さん、今来た配長、貧乏サラシーミーマンですが、車は新車しか買ったことがない人です。あ、FR の車乗りてーってね。そうそう、D さんは車が好きっていうのは僕も、存じ上げてるんですけれども、FR の車は僕乗ったことないですね。っていうのが、ちょっとね、やっぱ、雪が降る地方なんですよね。うん。なんで、ちょっと積もるとやっぱり FR の車は、後輪駆動なんですけど、FR っていうとね、ダメなんですよね。雪は走らないっていうね。すごい、今、いい表現が全然出てこなかった。雪はほんと走んないんですよ。もう空回りするというか、ちょっとささか道で走んなくなるっていうね。はい。ので、なんかね、親父も、そのカムリを買ったのが2年ぐらい前なんですけど、ほんとはクラウンが欲しかったらしいんですけど、安いクラウンは、FR しかなかったから諦めたって言ってましたね。FR だとさすがに職場行けねえつって、4WD じゃないとダメだけど、4駆のクラウンもあるんですよね、多分ね。4駆のクラウンはなんか高いから、やめてカムリにしたとか、そんなこと言ってましたね。そこまで値段変わんのかなと思いながら聞いてたんですけど、どうなんでしょうか。7番、通りすがりさん。 拝聴します。インスタントコーヒーの中でもブレンディは牛乳への溶け具合が半端じゃない、逆にお湯で入れると美味しくない。へー、いえ私は原田智代さんとお友達ではありませんが、あ、ブレンディの CM してるの原田智代さんでしたっけ、全然覚えてないんですけど。そうか、これでもミルクの代わりに牛乳入れてもいいのかな。ああ、これ僕の飲んでる音聞こえます？美味しいですね。美味しいです、美味しいです。あの、いつものインスタントコーヒーに比べて。うん、はるかに美味しいですね。はるかに美味しいです。はい。あとね、缶のね、缶コーヒーのブラックは飲めない。で、飲めって言われて飲みますけど、なんか、何を飲んでるのか全然わからないし、あの、豆とかのね、ブラックは飲めますけど、ちゃんとしたやつはね、缶コーヒーのブラックはちょっと無理っすね。あれは本当に美味しくないなと思いましたね。今まで美味しくないなと思ったのは缶コーヒーのブラックと、あとお粥の缶の、なんだろう、缶に入ってるお粥のやつね。あの自動販売機で買えるお粥があるんですよ。あれの、なんかね、かつお節味かなんかは、あの、吐くほど美味しくなかった。っていうね。はい。8番、リキリキさん。今起きた、拝聴。今日はリアラジがお休みだったので、こちらのラジオに合わせて寝てたら、なんとマー君ラジオとか隙がない。そう。先ほどですね、寝とけ実況板のラジオ板では、マー君がやってて、僕も実は軽音を途中まで見てて、ちょっと気まぐれに、ブラウザを更新したらね、2チャンネルブラウザを更新したら、マー君がやってたんで、軽音を途中中断してですね、マー君ラジオを聞いてたんですけれども、なんか、いいですね。こう、リンバスとかね、ああいうのをきっかけで、ラジオやる人が増えるっていうのは嬉しい限りです。うちは中古で旧型のマーチを買って1ヶ月で事故り、先輩にその場を見られてっていう、ああ、切ないですね。でもその後は5年間保証もなく引退されましたね。故障もなくね、故障もなく引退されましたということで。そっか、事故の経験はバイクではあるんですけどね、車ではないですね。まだね、うん、これからは分かんないですけど、今のところ車で事故がなくてね、最後に僕違反をしたのがね、あれいつだっけな、2004年の4月、3月かな、2004年の3月に違反をしてるんですよ。これバイクでやってるんですけど、バイクでね、信号無視をやってるんです。行けるかなと思って突入したら、うーって来ちゃったんですよね。はい。あれのおかげで仕事に遅刻するところだったっていう。本当にね。それが最後なんで、で、免許の更新が次の誕生日になるんでね。まあ来年の1月なんですけど、ここまで頑張ったらゴールド免許いけんのかなと思います。はい。そこまで頑張りたいなと思いますね。やっぱり、まあゴールドだとね、保険とかちょっと安くなったりする、プランのある保険もあったりしますしね。やっぱり、あとね、仕事で、まあ、使うは使うんですけど、そこまで使わない、週に2回ぐらいしか使わなくてね。多分1ヶ月の走行距離が、何キロぐらいだろう ?400 キロそんないかないのかな。あ、でも400キロぐらいですかね。うん、なんで、昔はもっと乗ったんですけど、今はかなり少なくなったんでね。うん。ので、ちょっと保険とか安くなんねえかなと思いつつ、まあ、無事故も違反で頑張っております。てなもんで、その車なんですけど、昨日、とりあえず車検に持っていきまして、で、この間水曜日のラジオを聞いてた方はご存知だと思うんですけど、ABS がですね、言ってるんですよ。あれ、ラジオの時に言ったんだっけな。ABS がとりあえず、行ってまして、ランプがつきっぱなし。僕 ABS のシステムってよくわかんないですけど、ガスかなんか入ってんすかね、あれ。なんかで調べたら、その ABS のなんか、ガスが漏れてんじゃねえのっていうような話も、どっかで見たんですけど、それのおかげさまでですね、まあ今完全に ABS は効かない。一時期は、聞きまくってたんですよ。聞かなくてもいいところで。 それを経てですね、ついに ABS 自体がもう効かなくなったっていう。最初はね、こう普通にブレーキをかけるだけでも ABS が効くっていう状態で結構危なかったんですけど、それを騙せ騙し使ってるうちにですね、今度もう ABS ランプがつきっぱなしになって、全く ABS が効かないっていう、ね、いう状態になってまして、まあそれがあったんで、結構車検がね、行くんじゃないかなという予測だったの。金額的には、例えば、まあ僕は今回ディーラー、トヨタのディーラーさんに持って行ってますけど、普通にね、ガソリンスタンドとか併設の車検とかだったら、まあ、おそらく、普通にちゃんと使ってれば、車の車検でも10万、まあ重量税とかがあるからあれか、10万はやっぱり行くのかな。僕最初の車検は10万いかなかったんですよね。重量税とか払っても。最初の時はユーザー車検でやってたんで、もう今ユーザー車検をやろうっていう気にはならないですけど、その時はね、ちょっと車に詳しい方がいて、その人にちょっと見てもらいつつね、それでやったんで行けたんですけど、その時は本当に8万、9万ぐらいかなで車検通せたんですけど、今回ディーラーさんに見てもらうということで、まあ それでもやっぱ15万ぐらいかかるんじゃないかなと思って、行ったんですよ。で、ABS の件をお話ししたら、ABS のはね、なんか保険じゃないわ、保証の対象ないですって言われて、中古で買った車なんですけど、そのユーズとか保証っていうので ABS が含まれてるらしくて、それはまあおそらく保証期間内なんでいけますよと。で、あ、それなら安心だなと思ったら、なんとですね、フロントガラスにですね、飛び石かなんかのですね、傷が一発ついてましてですね、これがですね、車のフロントガラスって本当に繊細なものでですね、ちょっとした傷とか、軽いひびがあったら、ひびが入ってたりとかしたら、もう絶対高速道路は乗っちゃいけないっていうことになってるんですよね、あれ。で、まあ重くと飛び石でですね、まあ亀裂までは入ってなかったですけど、もう本当によく見りゃ、ああ確かに行ってんなっていうような傷がもうついちゃってたんで、これはフロントガラス総特価ですねって言われちゃいましてですね、それがフロントガラスだけでですよ、フロントガラスだけで1万5000円ですよ。僕は昨日実家に帰ったついでに住民票が実家にあるんで、定額給付金1万2000円をもらったんですけど、親父のところにね、一応家族分が全員入るみたいで、で親父がもう引き出してたんでね、これお前の分だって1万2000円渡されて、でディーラー行ったら、フロントガラス1万5000円ですって言われて、これディーラーに行くまではね、1万2000円もらって、あ、この1万2000円な、何でしょうかな、まあでもな、車検の足しにとかね、そんなことを思いながら僕はディーラーまで行ったわけですよ。そしたらフロントガラス1万5000円ですって言われて、それはね計算してなかった、正直それは思ってなかった、全然僕のですね、計算ない範囲外でしたね。ちょっと痛い出費だなと思いましたね。はい。まあ結局のところですね、ディーラーさんのまあ20じゃないわ、何ヶ月点検代だとか、重量税だとか、まあオイルなんかも全特価、エレメントとかも全交換して、フロントガラスもあったんでね、結局15万ぐらいの見積もりが来ちゃいましてね、まあまあまあ2年に1回のことですけど、相変わらず高いものだなと思いまして、まあもうちょっとちゃんと使ってるやね、そうそう、あれもテールランプも割れてたから、テールランプもね、値段見てなかったですけど、テールランプも交換だったんですよね。僕テールランプですね、駐車場入れるとき、駐車場じゃないな、あれバーベキュー行ったときにね、バーベキュー行ったときに木にぶつけてるんですよね。駐車場のところね、当然車止めなんかあるわけもなくて、 どこまでバックしたらいいんだろうってやってるうちにガスッって生えてた木にぶつかって、でテールランプが亀裂が入って、あれもやっぱり亀裂とか入ってるとダメ。まあそれは高速道路うんぬんの話じゃなくて、単純に法令的なもんで、ダメだっていうことで、テールランプなんかも変えてね、結局もろもろで15万強ですよ。はい、参りました参りましたけどね。まあまあこれであと2年頑張れるということで、前回買い替えたのがその2年前で、トヨタのカルディナっていう車に、スポーツワゴンですね。有名なところで言うと何だろう、カローラツーリングワゴンとか、インプレッサとか、あと違うな、インプレッサってそんな形じゃなかったな、インプレッサってそんな形でしたよね、とかレガシーとかあんな感じの形なんですけど、あれを、まあ今もそうだし前もそうなんですよ。あの形がね、やっぱり後ろに荷物がたくさん詰めて、僕が好きなんで、あれだったんですけど、まあまあまあ、前回がね、結局買い替える前が11万何キロつって、2年でね、5万キロぐらい走ったんじゃないですかね。東京とか余裕で車で往復してましたからね。何往復もしたんで、結構行っちゃいましたね。あと仕事通勤も往復で100キロ近いっていうのが続いたこともあったんで、一時的に。で、その時はもう本当に、まあ、車検とかね、通そうかなと一瞬思ったんですけど、でも、まあ、11万超えるとね、いろんなところに、10万超えるとガタが来るって言うんで、車って。まあちょっと、変えようかなと思って2年前にね、同じ車に変えたんですけれど、同じ型の車にね、まあ、走行が全然、行ってないんですけどね。その買い替えたのが4万、走行4万7千ぐらいのカルディナに買い替えたんで、現在のところまだ6万いくらかな。多分ね、2万キロ乗ってない。1年で2万、あ、2年か。2年で2万キロ乗ってないんで、あの車では東京1回往復したぐらいかな。ぐらいですかね。ただまあ今年、ね、ETC の割引なんかもありますからね。ちょっと九州に行きたいなと思ってるんですよ。今聞いてらっしゃる方でも九州の方もいらっしゃると思うんですけど、ETC 1000円のうちに一度は九州に行きたいなと。で、九州往復するとおそらく1000キロは超えないのかな。いや、超えそうだな。往復1000キロは余裕で行くな、多分。超えそうなんでね。まあ、車検ついでに、いろんなところも、直したり交換したりしてますんでね。まあ、元気なうちに、車が元気なうちに、ちょっと九州の方行きたいなと、思います。はい。お手紙行きましょう。9番、リキリキスさんは、マークへ。コーヒーはやっぱ豆からだよね。マー君は手で握りつぶせるからね。ああ、それは美味しくなさそうだな。あ、そして思い出したように僕はコーヒーを飲むわけなんですけど。うまい。10番、某講師屋さん。今、帰宅拝聴。初めて車買った時、FF なんてなかったような、FF タイプの車がなかったということ。マジですか？そんなことがあるんですか？某高周波さんですね。詳しい年齢わからないですけど、かなり、古い話が出てきますんでね、何が飛び出すかわからないですよ。はい。11番ニルさん、昔ディーラーでアルテッサを試乗した時の衝撃は忘れられません。FR 初乗りでしたが、アクセル踏むと後ろからグンとくる感覚がすごかったです。アルテッサっつうと、あれはターボ車なのかな、誰だっけ、あ、パニックパニック団の長老がアルテッサですね、多分。あれはいい車ですね、本当に。うん。パニックパニック団っていうね、配信型のラジオをやってらっしゃる方たち、長老さんつって、いつもサングラスをかけた、 方がいてね、アルテッサがよく似合う男なんですよ、彼は。はい、あれはいい車ですね。僕もあんなの欲しいですね。ジュリバンマー君、いつもここで豆から買ってますという、あ、買ってんだね、ちゃんとね、ということで、おそらく通販ページかなんかを貼っていただいてるんでしょうが、まだ覗いてみてください。嗜好品にはお金をかけるマー君です。キリマンジャロとか、やっぱり深みとコクが違いますわよ。一番は香りですがね。あー、いいこと言うね。僕は全然わかんないですね、香りとかわかんないですね。あの、鼻炎なんですよね、僕ね。鼻詰まって、年中鼻が詰まってるんで、あの、香りとかはよくわかんないです。あの、反応する香りは、カレーの匂いと、あと、店で、ガス、火がついてないのにガス開けてて、ガス臭いっていうのとかね、あの二つの匂いはすぐ反応します。で、ラジオをね、さっきまでやってらっしゃったんで、拝聴ありがとうございます。まだまだ未熟者一人出しは言えない状態ですが、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いします。ということなんで、また定期的にやるかどうかはわかんないって言ってますけど、また、ネットゲ実況板、ラジオスレ使ってやると思いますんでね、また、聞いてあげてくださいというか、僕も楽しみにしてます。ジュー様、ニルさん、今私が乗ってる車は購入して9年になる BB です。未だにいい乗り心地ですよ。すごいですね。物持ちいいですね。僕多分ね、あのカルディナー、あと2年後にもうお釈迦になる気がするんですね。僕の使い方が悪くて。うん。まあ、なんだろう、事故さえなければいけんのかな。とにかくね、あの、オイルとかの交換がいつも遅い。3000キロで交換したことがないっていう、ダメな人間ですから、あれちゃんと交換してりゃ、それはね、何でも何でもいけるんでしょうけど、今時そうそう物なんて壊れませんから。僕はそういうのがズボラなんでね、ひどい時とかほんと1万キロぐらい買えなかったとか、ありましたからね。で、あの、もうね、ちょっとね、忘れちゃうとね、こう、だんだん恥ずかしくなってくるんですよね、その交換に持っていくのが。こんな変えてなかったんですかみたいな感じで、で、言われちゃいますからね、どうしてもね。で、それが恥ずかしくてね、先延ばしにして、恥ずかしさがだんだん増えていくみたいな、そんな感じなんですけど。そうですね、真っ黒ですねって言われたことありますからね。すごいですね、とか言って言われたこともあったし、あとなんだっけな、なんかの、ラジエーターの液がなんか全然なかったとか、そんなんもありましたからね。ひどいですね。はい。9年持たせるように頑張ります。14番、リキリキさん、ABS の初体験は、うちが会社の車に乗ってた時、帰宅途中の同僚とばったり、お互いに気がつきバトル発生、デッドヒートで走ってたら、急の赤信号に同僚が急ブレーキ、うちも合わせて急ブレーキしたらタイヤがガリガリって、あの時 ABS がなかったかと思うと。そうなんですよ、もうね、ただ ABS、 僕は ABS の恩恵に預かったことは全然なくて、 ABS はこういう風に効くんだねっていうのしかわからないですよね。勝手に効くんで、急ブレーキで効いたことがないんですよ。あの、普通に信号で止まる、普通に止まろうとしてるときにガガガって押し戻されるみたいなね、ブレーキを押し戻されるみたいな感覚で止められたことしかないんでね、ABS 実際あの聞いてどういう感じなのかっていうのはちょっとよくわかんないんですけど、まあ雪山行くんでね、やっぱりあった方がいいよとはこの間もレスいただいたんでね、まあ今回無事治ってくることを祈っております。15番、おようさん、遅ればせながら拝聴させていただきます。ありがとうございます。最後まで聞いててください。16番、 D さん、免許取得時冬季に教習してましたが、教習所内でドリフトしてました。嘘です、ケツが滑っただけです。絶対怒られますよね、教習所とかでドリフトしたらね。そもそも教習所内ってすごい狭いですもんね。なんつうんだろう、今多分教習所で走ったら怖いんじゃないですかね、アクセルの踏めなさとかにね。最初にね、やっぱ40キロぐらい出し っただけでもあ怖えなと思いましたもんね。なんか直線距離がそんなにないんですよね教習所。まあ、僕のところが狭い教習所だったっていうのかもしれないですけど、まあ、ちょっと踏み込んだらもうすぐカーブに入っちゃうんで、はい緩めてみたいな感じでね、ほんとミニチュアの中を走ってるような感じでしたね。うん、もう二度と教習所は行きたくないですね。今でも覚えてますね、あの最後のね卒業検定は路上で走るんですけど、卒業検定の最後ここで止まるっていうところの停止線をオーバーした。でも多めに見てもらって合格した。あれはねその最後の停止線というか最後のここまでの信号で終わりっていうところがあったんですよ。でそこで僕は停止線を越えて、で合格かどうかの判定はその信号の先に一回車を止めてっていう、そういうやつだったんで、僕はその赤信号になってね、で慌ててブレーキして、で若干停止線を越えてしまったっていうのは自分でも分かったんですよね。まあそっからね信号の先に車を止めるまでが長いこと長いこと、絶対ダメなんだろうなとか思いながら、でダメだった時に再教習代と再試験代といくらかかってつって、そんなのものすごい川残業じゃないですけど、川残業ったら川残業ですけどね、なんかそんなのいろいろ思ってね、長い道でしたね、あれはね。はい、結局合格だったんですけど、なぜだか知らないですけどね。はい、でももう二度と行きたくないです。17番マー君、雪道で ABS 作動するとマジでテンパるんだぜ。あ、終わったって感じになっちゃうよ。あー、でもどうなんですか、雪道はないとダメみたいなことも言ってましたけどね、どうなんですかね。リキさん、か弱いマー君には無理なんですっていうのは手で握りつぶすってですね、豆を一粒噛んで豆の味を楽しむくらいはしますけどね。あー、いいですね、こうちょっとワインを、なんかワインの香りを口から入れて鼻から抜くみたいな、そんな感じですかね。ちょっと僕もなんか人にこう語れるぐらいのそういう趣味が欲しいですね。なんかハイソなあのスイーツかっこ笑い的な感じのなんか欲しいですね。あの家で紅茶立ててるんだとか、あ、言いたいです。あ、それしよう。紅茶にしよう。はい。18番、通りすがりさん。京都といえば、美味しいコーヒー屋さんがたくさんありますよね。あ、そうなんですか。僕は小川コーヒーぐらいしか知らないんですけど、この間小川コーヒーでロールケーキを買って帰ったんですけどね。コーヒーは飲まずじまいでしたけど、ロールケーキは美味しかった。父親がマニアで、スカイラインが大好きでした。R じゃないけど、GT とか、鼻高々で写真を見せてくれたものです。今は K しか乗れませんが、僕は初めて車を買ったのが24の時かな、24の時に車を買ったんですよ。でもうその時からもうずっとカルディナはカルディナなんですけど、乗り換え一回乗り換えしてもやっぱりカルディナで、でもね大学の4年生の時に一瞬の気の迷いで車を買おうと思ったことがあってね、その時買おうと思ったのはやっぱりスカイラインでしたね。まだ大学4年生の僕らの頃なんて、イニシャル D とかああいう走り屋系というかね、峠の走り屋みたいなそんな漫画全盛期の頃でしたから、まあ、あんなのに影響されてですね、スカイラインのあの時はまあこれ分かる人しか分かんないですけど R32 ねのタイプぐらいしか手の届く金額じゃなかったんですよね。多分ね、34まではもう発売されてた。34が発売されて1年ぐらいの頃かな。もっと経ってたかな。の頃でね。R32、まあ GTR は無理でも、ターボのやつだったら70万ぐらいで買えたのかな。安ければね。んで、知り合いのディーラーさんに、ちょっとオークションでいいのがあったら、抑えてくれませんかねつって、予算75万で、みたいな感じで。結局、まあ、在学中に、それが、いい値段でね。欲しい色と値段が合致しなかったんで、結局買えませんでしたけどね。あの時スカイライン買ってたら、また、 今の車人生もちょっと違ったのかななんて思っちゃいますけどね。はい。将来はいつかはスカイライン GTR 乗りたいなと思います。19番かごゆりさん、煙を吹いたのはマツダのキャロルって車でした。あー、キャロル、キャロル知ってる知ってる。春に買った時からボロかったのでいたわりながら使ってたんですが、夏に友達を乗せた時に身を張ってエアコンをつけて走ったり行きました。すげえな。白い煙を吹き出し始めたのが止めた後で良かったです。自分ははてなはてなはてな状態だったので友達の方が焦ってましたってね。そりゃそうでしょ、煙出たら焦りますよね。すごいな。たまに夏とかね、旅行で道を走ってると路肩に車止めてね、ボンネット開けてる人とかいますけどね。でもう思うと煙出してたりとかありますけどね。怖いですよね。でもあんなのもね、火とかつかないもんなんですかね。うん、ちょっと車は本当によくわかんないんでね、あれ怖いですよね。そして20番かごりさん、コーヒーといえば大学の研究室にいた時、毎日コーヒーの豆種類当てクイズをやってました。あ、キキコーヒーみたいな感じですかね。2つのうち1つを選ぶ問題で、いつまで経ってもほぼ全員が正解率 50% でした。あー、もうほとんど味が近かったっていうことでしょうね。そっか、コーヒー豆すごいな。全然僕はわかんないですね。多分キリマンジャロですとかなんとかですって出されても全部同じに、ああ、そしてね、こう不意に飲むっていうね、美味しいです。これラジオ終わる頃にこれコーヒー冷めてると思うんですけどね、美味しいです。僕が今飲んでるのはキリマンジャロブレンドです。ドリップコーヒー残り3袋。21番リキリキさん、そういやうちの親がサイドブレーキしたまま爆走してそのままブレーキ行った思い出が、あー、それでも気づくんじゃねえ、さすがにねえ。そして会社の後輩は車を乗り換えて早十数年、乗り換えること5回、去年初めて車検を受けました。おー、え、その前の車みんないろんな事情で廃車に。お酒は気をつけようね。あー、かわいそうですね。お酒は良くないですね。うん、僕もね、多分捕まるとかだったらスピード違反だけですね。スピードをじゃあすごく出すかというとそうでもないんですけど、すごく守るかというとそうでもないんで、多分15キロオーバーとかで捕まると思います。すごい地味な捕まり方をすると思いますね。うちのお袋が田舎の地元の、ね、道を走ってて、52キロで捕まったことがあるって言ってましたね。あれはかわいそうだなと思いましたけどね。それでせっかくのゴールド免許が不意になったって言ってましたから。制限速度40キロのところね、50数キロで走ってたらしいんです。まあ、なんか12キロオーバーみたいな感じで捕まったみたいな感じでね、あれはかわいそうでしたね。それは悔やんでも、50キロ台で捕まるのは悔やんでも悔やみきれないですよね。まあ本当にすごい田舎道なんですけど、でも田舎だからなんだろう、見通しがいいんですよ。全然周り畑しかありませんから。でも制限速度は40キロなんですよね。なぜだか知らないけど、多分部分的にすごい死角になってるカーブとかがあるからかもしれないですけど、それ以外のところは本当に見通しが良くて、うん、じゃあ警察にも気づくだろうって感じなんですけどね、そんだけ見通しが良かったら。なんですけど、まあ、捕まってたらしいですね。はい、まあ、僕も多分やるとしたらそういう感じですね。シートベルトは絶対つけますしね。で、駐禁とかももう本当に路肩に止めるとこもまずないですしね。絶対有料でもパーキング探しますから。まあなんとかね、1月の更新まではゴールデン免許頑張りたいなと思います。22番某甲子園さん、今乗ってるのはおかんの買い物用に買ったマーチ。もう15年目、すごいなぁ。みんなすごいなぁ。僕のカルデラも、平成8年もの、じゃあ平成8年ものですけどね。まあそれでも、別にそっからずっと乗ってたわけじゃないですから、全然当てにならないですけどね。先日後輪がパンクしたんで、ついでにと4本全部新品にしたら、タイヤの性能にサスペンションがついていけないことが判明。そんなことありえんの？ そんなことありえんすか。まだ7万キロなんですが、来年の車検はさすがに厳しそうです。もうなんか そこまで行くと走行距離云々じゃなくなってきそうですよね。15年とかしちゃうとね。ね、僕の職場の、アルバイトさんとかで、まだ若い子ですよ。20そこそこの子で、ドリフトとかそういう、なんか走り屋系のが好きでね、女の子なんですけど、高校卒業して初めて買った車がローレルっつって、ローレルっつって言っても、多分知ってる人少ないかもしれないんですけど、うん。すぐにダメになってましたね。やっぱり、まあ、物自体が、そういう走り屋系の車って、どうしてもね、中古で買うと、事故やってたりとかっていうのもあるしね。まあ、そもそもローレル自体がそんな新しい車ではないので、すぐダメにしましたからね。うん。やっぱり、まあ、次買うときはね、僕もレガシーの、せめて一個前ぐらい、の方にしたいなと。車にね、こうやって僕今日車検ついでっていうことでもないですけど、車の話してますけど、僕すごい車に興味がないんですよね、言ったら。愛着とかもそこまであるわけではないので、今乗ってる車なんか込み込み50万ぐらいで買ってますから、おそらくまあ次買うとき、まあ次買うときはね、もうちょっと奮発して百何十万ぐらいで、ね、レガシーとかにしたいなと思ってるんですけど、それでもね、なんか、ちょっと、そのお金をね、一部、曲を作るときの音源とかに回したいなとか、そんなの思ったりもしてしまうんでね。やっぱ趣味はね、一個ですよね、やっぱりね。なんか金を使う趣味っていうのは、一個だけに絞らないとダメですよね。僕はもう本当に車と、シルバー、アクセサリーね、シルバーアクセサリーと車は、絶対カタログとかは見ないようにしてるんですよ。多分、見たら欲しくなるからね。シルバーアクセサリーとかも。僕、そんなに、僕を知ってる人はご存知だと思うんですけど、本当に何もチャラチャラチャラチャラ、アクセサリーをつけてない男なんですけど、これはね、買うと、ダメだと思って、本当に、カタログすら見ないようにしてるんですよね。絶対欲しくなる、と思って。はい。高いんです。なんせ高いんですよね。ので、趣味は音楽だけに留めときたい。金のかかる趣味はね、音楽だけに留めときたいな、と思います。23番、ニルさん、イニシャル D と聞いたら、なぜか懐かしのラキスタを思い出した。まあ、イニシャル D の方がどっちかというと懐かしいんですけど、ラキスタでね、やってましたもんね。イニシャル D のオマージュというか、シーンをね、第6話、今でも思い出します。はい、覚えてますね。第6話ですね、あれね。峠を K で走ってたのがね。そう、K といえば、僕は結局、1日では車検が絶対終わらなかったので、昨日はですね、その実家の K を、僕はもう普通に電車で帰るつもりだったんですけど、親が気を利かしてくれてね、うちの計1台持って帰っていいよと言ってくれたんで、まあ、3台ありますから家に。車ね。まあ、なんとでもなるからということで、計を借りて帰ったんですけどね。まあ、今まで乗ってた車もそこまで大きな車ではないですけど、2000cc ですから。それでもね、やっぱ突然計にすると、怖いですね。坂道とかで、あんなにこうエンジン音がするのかっていう、まず怖さとね、こんなに頑張ってんのっていう、エンジン吸い切れんじゃないのっていう音がするのと、あと駐車場に入れるときに、あまりにも小回りが効きすぎて、普段の感覚で入れようとしたら、隣の車にぶつけそうになったっていうね、以前ミクシーとかでも書いたんですけど、僕隣ベンツ止まってるんで、駐車場の隣ね、ベンツのG クラスっつって、もともと軍用車だったようなやつを改造した車なんですけど、定価1000何百万っていうね、あんなのがなぜか野ざらしの駐車場に止まってるんですよ。であれにだけは当てまいと思って、まあ普段だったら本当切り返しなしで普通に入れるんですけどね、 あの小回りの効く系なのに、あの一回切り返しして入れちゃいましたからね、駐車場ね。久々にというか、まあ久々ですよね。久々にああいう車乗るとやっぱあのきついですね。で超久々に乗ったのがこの間というか何年か前ですけど、ミッション車、マニュアル車ね、クラッチとかついてるやつですよ。友達のですね、あれはなんだっけ、 S15 シルビア、シルビアですね、シルビア S15 つって、これも、なんだ、スポーツカーですよ。あれをですね、友達がですね、メンテを食らってる時に移動させるためにですね、ちょっと家まで運んでくれつって、で、まあ本当に何キロかだけだったんですけど、運転したんですけどね、もう最初クラッチが繋がんなくて繋がんなくてね、スポーツカーとか特にちょっと繋がりづらくて、あれも悪戦苦闘しましたね。で最後駐車場入れるのはさすがに友達にやってもらいました。そんな駐車場入れるとかね、バックしながらそんな細かいクラッチの動き、繋ぎができる気がしなかったので、あれはやってもらいましたね。はい。まあ、せっかくミッションでね、免許は取ってるんですけど、まあ、おそらく買うことはないですね。絶対ずっとオートマー車を買い続けるでしょうね。軽トラックがね、あれだったんですよ。ミッションだったんですよ。当時。僕が免許を取った当時ね。家にある軽トラックがミッション車だったんで、とりあえずお前車取るならミッションねっていうね、親からも言われたんでね、ミッション取ったんですけど、まあ今はもう家の車も全部オートマ車になったんで、もう僕は一生オートマ車、使い続けます。はい。そして24番某高島さん、スカイラインはケンメリから全部買いました。 R じゃないけどケンメリって何ですか。ケンメリ、ケンメリ、メリケン、メリケン、ケンメリ、ググって出てくるのかな、ケンメリって。ああ、わかった。本当に？もうこれ乗ってる人見たことないっすけど。これは僕多分生で見たことない。ですね、このタイプは。へぇー、ちょっとケンメリで、ググると一発で出てくるんで、これちょっと衝撃映像かもしれないです。はい。25番ポートショーさん、コーヒーといえばオールドコーヒー飲みたい。オールドコーヒーって何ですか。豆のまま寝かせておくんですが、豆売ってるところが極端に少ないのが悲しい。豆をそのまま寝かせておいて、 なんか納豆みたいになるのを今想像してしまったが、普段はゴールドブレンドです。ああ、有名ですね、それは。知ってます。そしてコーヒーのねレスがつくと思い出すようにね、コーヒーを飲むっていう、おいしい。はい。26番さん、オスオス聞きに来た、ありがとうございます。最後まで聞いててください。0時までやっていきます。今日は車のお話プラスコーヒーのお話です。コーヒーの話をするつもりはなかったんですけど、はい、いつの間にかコーヒーですね。27番、ニルさん、コーヒーを飲むときはもっぱらインスタントですが、たまにドリップコーヒーを買ってきて飲んでます。お湯をゆっくり注いでるときの香りが何とも言えません。そう、やっぱりあれゆっくりとなんか何回かに分けて注いでくださいって書いてあるんですよね。で僕ラジオ前で急いでたんで、そんな、そんなんじゃないですね。はい。そんな暇なかったですね。香りを楽しんでる暇なかったですね。焦ってました。はい。今度のんびりと飲みたいなと、あと3袋残ってますんで、のんびり飲みたいなと思います。28番、僕お嶋さん、走り屋の JK は JK ではないですけどね、もうね、もう今20歳21ぐらいになってますけど、僕は初めて見た時はまだ JK だったんですけど、多分、シルエイティに乗ってるのかと。シルエイティも僕見たことないですね。なんか、そう、180とね、シルビアの合体したやつですよね。 なんか元々中身がなんか一緒なんでしょ、あの車自体が。で、そういうのができる。あ、でも今週末、180に乗って走りに行くって言ってた気がするな。ローレルじゃなくて、ローレル、ローレルまた修理でも出してんのか知らないですけど、今週末は180で峠です、的なのを言ってた気がします。ローレルは走るグレードは一つしかないんで、そのグレードは中古だとまずボロボロですね。ですよね。僕も一回見ましたけど、すごかったですね。なんか、つうかね、その年代の子が、よくローレルなんていう車を知ってんだ。だってその子が多分、さすがに平成生まれじゃないにしても多分昭和62年とか3年生まれだと思うんですけど、そんな生まれの子がよくローレルなんて知ってたなと思いましたもんね。僕もその車の話をそのことしてるときに、車買ったんですよって、何買ったのってローレルって聞いたときに僕は、えって、まず聞きましたもんね。よくそんな車知ってんなって言いましたもんね、やっぱ最初ね。びっくりです。29番さん、ドリスガリさん、ケンメリ、多分一つか二つ前のうちの父親の愛車だったかもしれない。っていうね。すごいっすね。ケンメリとかすごいな。もう、なんつうんだろう。昔のテレビ、昔のテレビドラマで見るような車ですよね、これね。はい。これはすごいですね。そうそう。で、タイトルのところに ETC っていうのを入れてて、まあまあ、3月末からね、ETC が1000円で走り放題。ETC をつけてりゃ1000円で走り放題。僕ETC の機械をつけてないとダメなのかなと思ってたんですけど、普通に、ETC のカードを、なんか、友人って人のいるね、人のいる窓口っておかしいな。あれ、なんつうんだっけ、ゲートのところ持っていったら普通に処理してくれますよね、あれね。僕も昨日の帰りにね、自動車道あるんですけど、京都自動車道、京都縦貫道かな、園部っていうところから京都市内まで、切ってるのがあって、で、まあ、ライフはね、その軽自動車の方は ETC はついてないんですけど、僕はまあ普通に自分のカルディナにはつけてるんで、その最初にねつけることになった理由がね、間抜けな話で、前のカルディナだったんですけど、つけたのが、ウィンドウが接触が悪くて。開いたら開きっぱなしとか、閉めたら閉まりっぱなしとか、そういうことがありまして、で、高速に乗るときにまず、剣を取るじゃないですか。剣を取って、窓を閉めようと思ったら閉まんないんですよ。それがこう、スノーボードに行くときのですね、雪吹雪く中でですね、僕は、ね、雪の高速道路を窓も閉めずに走っているっていう、そういう悲しい出来事があったんで、それでは、窓を開けなくてもいい。そのね、ウィンドウ直そうっていう発想、これなぜか行き着かなかったんですけど、じゃあ窓を開けたり閉めたりしなくてもいいようにしようと思って、ETC をつけたっていうね。はい。まあその当時から深夜割引とかありましたからね。もう本当につけて、半年もしないうちに、あれ結局いくらでつけたんだっけな、2万円はしなかったと思うんですけど、そのくらいでつけて、もう本当に半年ぐらいで元取っちゃいましたね。深夜とかばっかり、長距離も走りましたからね。うん。まあでも間抜けな理由でつけたなと思いますね。まああの時につけてなきゃずるずるつけてなかったかもしれないんでね。今年のゴールデンウィークなんかも結局 ETC 注文殺到で買えなくて、ゴールデンウィークね、泣く泣く ETC じゃなくて普通にね、お金を払ったっていう人もたくさんいらっしゃるみたいですけどね、本当に ETC はあると便利なんでみんなつけるべき、今年はぜひ九州博多ね、ブロジーのところだとか、まあ東京のねコミケなんかももしかしたら車で行くかもしれないですね、乗り合わせる人がいればね、その方がやっぱり安いんで、はい。 です。そして、30番、某講師屋さん。あ、ケンメルとか、ジャパンとか、もちろん中古ですと。あはは、まあまあまあまあ。新車だったら本当にいくつだよっていう話ですからね。でしょうでしょう。でしょうよ。はい。びっくりです。まあ、この車に乗ってたっていう人を、もう、僕の知り合いの中では初めてですね。はい。今後ともよろしくお願いします。なんだそりゃ。です。はい。ちゅうことでね。まあ、車検が結局、金曜日、違う。金曜日今日だもんね。明日上がってくるらしいんですが、僕はもう明日も明後日も普通に仕事なんで、今度のお休みにまた取りに帰ろうかなと思ってます。はい。まあ、なんか不具合があったら電話がかかってくる予定だったんで、今日もね、昨日も結局朝一で10時半ぐらいにディーラーさんに車を持って行って、で、昨日も今日も何も連絡がないんで、おそらくそこまで問題なく仕上げてくれるのかなと思いますけどね。まあまあ久々にね、こう、綺麗にしてもらって、天気も良くなってきますんでね、ドライブなんかに出かけたいなと思います。はい。ちゅうことでですね、本日は、車検、ETC みたいな車の話、プラス、コーヒーの話題で、お届けしました。1時間でした。はい。コーヒー、まあドリップコーヒーも美味しいけど、缶コーヒーもよろしくね、みたいな。マックスコーヒーが全国展開したのは、嬉しいような、悲しいような、でした。はい。ということで、来週もですね、水曜日24時から水曜ナイトシャワー&金曜日23時から浮雲団ミュージックラジオ、お時間に合わせて聞いていただければ嬉しいなと思います。本日はこれにて失礼いたします。フローティングクラウド、ゆうきがお届けしました。おやすみなさい。